10ページ。インフォメーション。情報、再起死、認知症、個人賠償責任保険を開始しました。問い合わせ。高齢者福祉課、地域包括支援センター、和楽3階、電話 23-1632。再起死、認知症、個人賠償責任保険は、認知症の人が、偶然の事故により、他人に怪我を負わせたり、他人のものを壊したりしたことで、法律上の損害賠償を負ってしまった場合の賠償金を保障するものです。対象。以下の1、2、両方を満たす人。1、再起死に住民票があり、自宅で生活している人。施設入所者は対象外。2、再起死 SOS ネットワークに事前登録されている40歳以上の人。保険料。市が負担します。再起死が保険契約者となります。保証金額。上限1億円。ただし、国内の事故に限ります。保証対象の例。線路に入って、電車を止めてしまった。店などで、商品や備品を壊した。シニアカーで歩行者と衝突して、怪我を負わせたなど。再起死 SOS ネットワーク登録システムとは、市内の自宅で生活している人で、認知症などの疾病により、行方不明になる恐れのある対象者について、各関係機関と連携し、行方不明になった時に早期発見、保護するためのに、事前登録をする仕組みです。名前や身体的特徴を、警察、消防、市で情報を共有することで、緊急時に速やかに対応できます。また、市と協定を結んでいる事業所にも、可能な範囲での捜索、見守りの協力を依頼します。再起死 SOS ネットワークの登録希望者はお問い合わせください。補助、障害者などが利用する軽自動車の税金を減免します。手続きをお忘れなく。申し込み、問い合わせ。税務課、市民税係、本庁舎1階12番窓口、電話 22-4501。次のいずれかに該当する場合、令和5年度軽自動車税、種別割が減免されます。詳しくはお問い合わせください。対象。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険、兼、福祉手帳、戦傷病者手帳の所持者のうち、次のいずれかに該当する人。障害者が所有する軽自動車などを、障害者本人が運転する場合、または、性軽同一者などが、障害者の通院、通学などのために、月1回以上運転する場合、性軽同一者が所有する軽自動車などを、知的障害者、精神障害者、または18歳未満の身体障害者のために使用する場合、米印、障害の程度や通院、通学などの状況によっては対象にならないことがあります。米印、これまでに減免申請し、減免する軽自動車に変更がない場合は、現況届の提出が必要です。また、減免できるのは、障害者一人につき、普通自動車を含めて1台限りです。米印、軽自動車などの構造が、障害者の利用を目的としている場合や、軽自動車などを、公益のためのみに使用する場合にも減免することができます。手続きに必要なもの。各種手帳、運転免許証、車検証、マイナンバーカード、通院証明願い、または、通学、通所証明願い、障害、物本人以外が運転する場合は、これらの証明で用途を確認させていただく必要があります。申請期限。5月31日、水曜日。11ページ。補助、高齢者や障害者のための住宅改造費用を助成します。申し込み、問い合わせ。1、高齢者福祉課、地域包括ケア係、本庁舎1階11番窓口、電話 23-6800、または各振興局。2、障害福祉課、障害福祉係、本庁舎2階47番窓口、電話 22-4514、または各振興局。住宅改造費用の一部を予算の範囲内で助成します。改造工事前に申し込んでください。 詳しい要件などはお問い合わせください。助成金額。一般世帯工事費用の3分の2上限40万円。生活保護世帯全額上限60万円。施設入所者は対象外。申し込み期限。5月31日水曜日。助成対象。市内に住所があり、世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満で、市税の滞納がなく、次の1または2に該当すること。1、介護予防のための住宅改造。次のいずれかに該当する在宅高齢者などのいる世帯が、その在宅高齢者などのために住宅を改造する場合、介護保険で要支援、要介護と認定された65歳以上の在宅高齢者がいる世帯、75歳以上の在宅高齢者がいる世帯、65歳以上の高齢者のみの世帯、米印介護保険から住宅改修の給付を受ける場合は、その給付額を差し引いて助成金額を決定します。2. 在宅重度障害者のための住宅改造。次のいずれかに該当する障害者、またはその障害者と同居する人で、障害の状態に合わせて住宅を改造する場合、身体障害者手帳1級、2級所持者、療育手帳 A1、A2、A 所持者、精神障害者保険福祉手帳1級所持者、米印、高齢者に該当する場合は、高齢者の助成を優先します。補助、老朽危険空き家の解体費用の一部を補助します。申し込み、問い合わせ。コミュニティ創生課、移住、定住推進係、本庁舎2階41番窓口、電話 22-3033。老朽化した危険な空き家を解体する人に、予算の範囲内で、解体費用の一部を補助します。ただし、解体前に申し込みを行い、空き家の老朽度や危険度の判定を受ける必要があります。詳しくはお問い合わせください。対象の空き家。市内にある木造建築物で、個人が所有するもの。長屋、共同住宅、店舗を除く。空き家の老朽度や危険度、周囲への悪影響の程度が市の定める基準を満たすもの。対象者。空き家の所有者、または相続人。所有者などから、空き家解体についての同意を得た人、認可支援団体以外の法人などは除く。補助要件。市税の滞納がないこと。暴力団関係者でないこと。共有、または相続財産の場合は、全員から空き家解体の同意を得ること。所有権以外の権利が設定されていないこと。米印、補助金交付決定の前に着工した場合は、対象になりませんのでご注意ください。募集期間。5月10日、水曜日から10月31日、火曜日。12ページ。募集、生ゴミをもっと減らしたい。キエールをもっと広めたい。キエールモニター大募集。申し込み、問い合わせ。清掃課、庶務係、エコンセンター番上、電話 22-3984。家庭からる生ゴミの減量化、資源化の推進を目的に、ミニキエーロ、およびベランダ、でキエーロの普及を目指しています。今年度は、ミニキエーロの無償支給を受けられる、最後の年度になります。申し込み書の提出は、お早めにお願いします。米印、キエーロとは、土に埋めるだけで生ゴミが消える、シンプルな生ゴミ処理容器。電気や燃料を使わずに、自然の力で生ゴミを分解することができます。1、ミニキエーロモニター支給制度です。内容、申請者にミニキエーロを支給。1世帯1個まで。数量、300個。米印、先着順。2. ベランダでキエーロ対応。内容、申請者にベランダでキエーロを対応。対応期間は3ヶ月以内1世帯1機まで。数量、5機。募集対象、以下のいずれにも該当する人。市内に居住する人。 経路で堆肥を作り、金ちゃん野菜作りにチャレンジできる人。経路使用に関するアンケート調査などに協力できる人。指定の受け取り場所、太陽農園へ容器を取りに行ける人。米印、ミニ経路のみ。申し込み開始日。5月8日、月曜日から。手順。1. エコセンター番場、または環境対策課、各振興局へ申請書を提出。2. 自宅に認定証がミニ経路の場合は引き換え券届く。3. ミニ経路は受け取り場所、太陽農園、中之島2丁目21番14号で引き換え券と交換。ベランダで経路は清掃課が自宅へ配達します。4. 清掃課へアンケートなどを提出。補助、生ゴミ処理容器の購入費用を一部補助します。申し込み、問い合わせ。清掃課、庶務係、エコンセンター番場、電話 22-3984。家庭から出る生ゴミの減量化、資源化の推進を目的に、家庭用生ゴミ処理容器、コンポスターぼかし容器などの購入費用について一部補助します。募集対象、以下のいずれにも該当する人。市内に居住する人。市内の販売店にて処理容器を購入し、自宅で使用する人。処理容器の購入及び使用後、使用状況の調査に協力できる人。補助額。購入費用の2分の1の額、上限2500円。申し込み開始日。5月8日、月曜日。手続き。1. 市内の販売店で生ゴミ処理容器を購入、領収書、またはレシートをもらう。2. エコセンター番場、または環境対策課、各振興局にて、申請書に、記入、領収書、またはレシートの原本、振込口座がわかるものが必要です。注意事項。4月1日以降に購入したものが補助対象です。年度内に1世帯1回までの補助となります。今年度は20世帯の先着順となります。13ページ。補助、合併処理場仮想へ転換する工事費の一部を補助します。申し込み、問い合わせ。下水道課、下水道業務、維持管理係、本庁舎3階53番窓口、電話 22-4618。台所などの生活雑排水による水質汚濁を防止するため、自宅の単独処理場仮想、または汲み取り便槽を廃止し、合併処理場仮想へ転換する人に、設置工事及び宅内配管工事にかかる費用について、予算の範囲内で補助します。なお、次に該当する人や対象外の地域に設置する場合は対象になりません。詳しくは下水道課までお問い合わせください。対象にならない人。市税を滞納している人。長屋、共同住宅に住んでいる人。浄化層法の規定による設置の届け出を行っていない人や、建築基準法の規定による確認を受けていない人。販売目的で住宅を建築する人。住宅を借りている人で、家主の承諾が得られない人。申請する年度の3月10日までに工事完了届を提出できない人。対象にならない地域。公共下水道認可区域。7年以内に整備が見込まれる地域。農業集落排水事業実施区域。漁業集落排水事業実施区域。小規模集合排水処理事業実施区域。浄化槽市町村整備事業実施区域。補助金額。人相区分、5人相、設置工事、上限53万2000円、配管工事、上限30万円、合計、上限83万2000円。人相区分、7人相、設置工事、上限41万4000円、配管工事、上限30万円、合計、上限71万4000円。人相区分、10人相、設置工事、上限74万8000円、配管工事、上限30万円、合計、上限104万8000円。市役所からのお願い。現在、単独処理場仮想、 または、汲み取り便槽を設置している家庭は、屎尿を除く生活雑排水が、未処理のまま河川などに放流されています。下水道がすでに供用開始されている地域については、早期の下水道へのつなぎ込みを、また、浄化槽整備区域の人は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。情報、人権に関する学習会などの講師を派遣します。申し込み、問い合わせ。福祉保健企画課、人権推進、男女共同参画係、本庁舎2階46番窓口、電話 22-3085。職場や地域で人権について学ぶ機会を設けてみませんか。身近な課題の解決を応援する講師や専門員を派遣します。対象。市内の企業、または市内在住、在勤、在学する団体、おおむね5人以上が主催する研修会、学習会、ワークショップ。テーマ。子供、女性、高齢者、障害のある人、性的少数、もの、外国人、ブラック差別、インターネット上の人権侵害、などの人権課題。経費。講師への謝金、旅費は、市が負担します。時間。1から2時間程度。14ページ。補助、地域を元気にする取り組みを応援します。地域が輝く活力向上事業補助金。申し込み、問い合わせ。地域振興課、地域振興、公共交通係、本庁舎2階42番窓口、電話 22-3005、または各振興局。地域の活力向上や地域内外の交流などの推進を図るイベントなどの事業の一部を補助します。対象事業。1、地域課題を解消し、地域活力の向上につながる事業。2、地域資源を活用し、地域の創生につながる事業。3、地域の拠点を活用し、地域内外の交流につながる事業。4、地域の歴史、文化、及び伝統の保存、継承事業。対象団体、以下のすべてに該当する団体。1、5人以上の構成員を有し、その過半数が市内に在住しているものであること。2. 市内に活動拠点を有し、かつ、市内において活動を行っていること。3. 宗教、政治、または営利活動を目的とする団体でないこと。補助金額、補助対象経費の5分の4以内、上限50万円。申し込み方法、所定の申請書に、事業計画書、構成員名簿、収支予算書、誓約書を添えて提出してください。申し込み用紙は、地域振興課窓口、または各振興局にて配布するほか、市のホームページからダウンロードできます。提出先。佐伯地域、地域振興課。その他の地域、各振興局、地域振興課。申し込み期限。5月17日、水曜日。情報、令和5年度の後期高齢者医療保険料について。問い合わせ。保険年金課、国民健康保険係、本庁舎1階9番窓口、電話 22-3291。大分県、後期高齢者、医療広域連合、電話 097-534-1771、代表。令和5年度の大分県後期高齢者医療保険料率は、以下の通りです。均等割額、53,600円。所得割率 10.32%。付加限度額66万円。米印、均等割額、所得割率、付加限度額は、令和4年度と同じです。米印、保険料額は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額を合計して、個人単位で計算されます。均等割額軽減。世帯の状況に応じて、次の通り均等割額が軽減されます。軽減判定所得、世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額などの合計が以下に該当する世帯。基礎控除額43万円プラス10万円かける年金給与所得者数マイナス1を超えない世帯の軽減割合は7割。 基礎控除額43万円プラス29万円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける年金給与所得者数マイナス1を超えない世帯の軽減割合は5割。基礎控除額43万円プラス 53.5 万円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける年金給与所得者数マイナス1を超えない世帯の軽減割合は2割。15ページ。情報、コロナワクチン接種のお知らせ。申し込み、問い合わせ、新型コロナワクチン予防接種相談窓口、電話 23-3935。5月8日から春開始接種が始まります。対象。初回接種、1回目、2回目接種を完了しており、次のいずれかに該当する人。65歳以上の人。5から64歳の基礎疾患を有する人やその他重症化リスクが高いと医師が認める人。医療従事者、または高齢者、障害者施設などの従事者。65歳以上の人への接種券発行について。すでに、オミクロン株対応2価ワクチン接種を1回完了している人は、春開始接種の接種券をお持ちでないため、接種から3ヶ月を経過している人に、接種券を順次お送りします。基礎疾患を、有する人やその他重症化リスクが高いと、医師が認める人の接種券発行について。基礎疾患を、有する人やその他重症化リスクが高いと、医師が認める人は、接種券発行のため、申請が必要です。すでに、4回目接種の際に、基礎疾患を、有する人などとして発行申請をした人は、今回申請不要とし、順次接種券をお送りします。各申請については、下記のポータルサイト上の最新の情報をご確認ください。接種券申請方法。5から64歳未満の基礎疾患を有する人など、ウェブ申請、郵送申請、ファックス、窓口申請。接種券申請方法。医療従事者、または高齢者施設等の従事者。ウェブ申請、ファックス、窓口申請。予約について。65歳以上の人で、接種券をお持ちの人は予約ができます。これから接種券が届く人は、接種券がお手元に届き次第予約できます。佐伯市コロナワクチン接種情報ポータルサイト。ワクチン接種に関する情報はこちらをご覧ください。https://www.saiki-vaccineinfo.jp://www.saiki-vaccineinfo.jp 情報、5月12日は民生委員、児童委員の日。問い合わせ。社会福祉課、社会福祉係、本庁舎2階45番窓口、電話 22-4150。民生委員、児童委員とは、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の特別職職の公務員で、市民の皆さんの相談に応じ、市役所や関係機関をつなぐパイプ役として日々活動しています。主任児童委員とは、民生委員、児童委員の中で、児童福祉に関することを専門的に担当し、子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。どんな活動をしているの？誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、担当区域で次の活動を行っています。高齢者や障害のある人の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけ、相談に応じ、適切な関係機関への橋渡し、地域活動への参加や市の依頼による訪問調査、お住まいの地区の民生委員、児童委員、または主任児童委員について知りたい場合は、お問い合わせください。